はい、皆さんおはようございます、はい、この週末は2つの大きな寒波がやってきて、非常に厳しい寒さ続くんですけども、でもうその太陽の光は非常になんかこうね春めいているんですけどね、この1月から3月の間っていうのはこの日照時間の関係で、なんかこう体調が優れないとかですね、ちょっとこう気分が重たいとか、そういうことが毎年、まあ聞いたり感じたりするわけなんですけども、私たちのこの体というのは本当に繊細というか、本当にその光の具合で微妙に変化すると。でそのこともイエス様はよくご存知で、イエス様のこの3年間のその交渉の中ですね、神様の言葉をこう述べ伝えると同時に、人々の癒しというのが、ね、本当に多くされたわけですね。で、新約聖書の中でもうほとんどこの癒しの連続というか、それだけ人が本当に弱くて、その癒しの必要があったということを聖書から見ることができるんですけども、その中でその癒しという、私たちから見たらこう奇跡というかね、そのようなものを、聖書から見るときにですね、いろんなパターンがあると思うんですね。で、一つは、この、癒しのパターンですね。書いてもらえますか、パワーポイント。一つ。本人に信仰があった場合というのを見ることができますね。例えば、長地の女性が癒されましたという、その記事では、このイエス様に触れれば、触れさえすれば、癒されるという。もしできなかったら、イエス様の衣の裾でも触れれば癒されるという信仰があったわけですね。そして実際に触った時に、イエス様から力をいただいて、立ちどころに癒されたと書いてあります。でこの女性は本当に触りさえすれば癒されるという、そういう信仰を持っていました。で、盲人バルテマイ、彼もイエス様が来られたという時に飛んで出てですね、で目が見えないようにダビデの子、ね、イエス様って叫んだんですね。そして私を癒してください、私を憐れんでくださいというふうにイエス様の元に近づいたという。そして私にどうして欲しいんですかってイエス様が尋ねた時に、見えるようになりたいんですと言いました。自分の思いを願いを言いました。そして癒されたわけですね。で次のパターンですけども、周りの人、関係者と言いますけども周りの人に信仰があった場合、100人隊長の部下、部下が中風で苦しんでいるという時にですね、イエス様の元にやってきました。そしてイエス様さあ行こうという時に、わざわざ来ていただく必要はございませんと、私も組織の中にいるもので、部下に命令すれば部下は動きます、なのでイエス様の言葉は私にくださいと、そうすることによって私言葉を持って行って、でそういうふうに言ったわけですね。彼はユダヤ人じゃなくて、異邦人と呼ばれる人だったのに、そのようなもうイエス様の言葉に力があるということを理解していたと。ですからイエス様がこんな信仰はイスラエルのうちにも見たことないわというぐらいに、そういうことを言わしめるぐらいの信仰を持った人だったわけですね。そして、今度は4人に担がれた中部の人ですね、屋根剥がしてイエス様の元に来た。本当に周りには陽気の人がいたので、もう近づけなかった。さあどうしようという時に、人の家の屋根登ってですね、天井を引っ張がしたという、非常に迷惑な話なんですけども、この4人の人たちは本当にイエス様に力があると、そしてこの仲間を何とか救ってほしいという、そういう思いですね。その、本当は普通に考えたら、やめとこうかっていうところでも躊躇せずにですね、集会の途中にですね、屋根剥がして、ほこりボロボロしてきてですね、それを中断してでも癒してほしいという、そういう行動に移したわけですね。ですからその 信仰を見て、イエス様がこの中部の者を癒しましたと。中部の人に信仰があったかどうかが分かりませんけども、多分あったと思うんですけども、周りの人々のその動き、具体的な動きというか、それによって癒されましたと。で、次のパターンですね。本人に信仰があったかどうか分からないっていうね。この間学びました。ベテスタでの池で38年間も待っていた人。どうして欲しいんやいときにですね、癒されるべきために待ち続けたのに、癒して欲しいんですっていうところにフォーカスせずに、私を池までも連れて行ってくれる人がいないんですよという愚痴に入ってしまったんです。でもイエス様は、ね、その言葉書いてきても、あの憐れみでですね、癒されたわけですね。でこのように見ていくとですね、あのイエス様はいろんなことを、この本当病、弱さを持った人々を信仰を見て癒す場合もあれば、そのことを教えるために癒す場合もあれば、仮に信仰がなくても憐れみによって癒される場合もあると。ですからイエス様は癒し主なんですと。できれば私たちも信仰を持ってですね、本当にあのイスラエルのうちにも見たことないわって言うてくれるぐらいの、本当に信じる、信頼するという、そのような、信仰というか信頼関係があればなと思うわけですね。そして今日学ぶところなんですけども、ヨハネの11章1節から45節ちょっと長いところなんですけども、ここで、ラザロの、今度はラザロです。まず一節読んでみますね。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベテニアの人であった。でこのマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロは病んでいたのであると、ことにあります。でこのラザロの姉妹としてマリアですね。このマリアというのは、イエス様のもう死を感じてですね、香油を注いだという、本当に高価な香油を注いだあのマリアですね。で、このヨハネの福音書が書かれたのは、イエス様が、昇天されて60年ぐらい経った後の、書物なんですけども、その頃はこうマリアがイエス様に香油を注いだ女性というふうにも、もう伝説の人になっていたという、そういう人だったわけですけども、そのマリアですね、その兄弟ラザロが病んでいたのと書いてあります。そして、3節、そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送って行った。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。4節、イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものですと。神の子がそれによって栄光を受けるためですと。あります。姉妹たちはイエス様のところに使いを送ったんですね。そしてもうラザロは非常にこう深刻な状態ですと。で、病気、もう本当に来ていただくしかないという、そういうようなところなんですと。で、イエス様はこの兄弟たちを一緒に愛していたとあります。で、このマルタ、あのマルタですね。マリアとマルタのあのお話、よくご存知かと思いますけども、マリアはどちらかというとおっとりタイプで、イエス様が来られたら、もうずっとそばにいて、言葉聞きたい、存在を楽しみたいとね、もうずっと一緒にこの時間を過ごしたいという、そういうマリアだったんですけど、マルタはどちらかというといろんなことが気がつくタイプと、見えてくるタイプの人で、イエス様が怒られた時にはもうもてなすことを大事だ、どちらもあの必要なタイプと思うんですけども、マリアはどてっと座ってというふうに見えてしまったですね。マルタから見ると、初めはもてなす気持ちで本当に良い気持ちで動いてたんですけども、だんだんと人を見てしまって、マリアを見てしまってですね、マリアだけ 私も本当は聞きたいのにとかで、もてなしたいし、一緒に時間も過ごしたいし、ちょっとイラッときてしまったというか、その時に出てしまった言葉が、もうマリア、先からずっと座ってますとかね、ちょっとぐらい手伝うように言うてくださいってイエス様に言うてしまったんですね。まあ、言える関係やったかもわかんないですけども、その時にイエス様が、そんな言うたらあかんとかね、もうあなたいろんなこと気がついていることはよくわかるんですと、でも大事なことは一つなんですよと、でその一つをマリアは選んだわけですから、彼女は取ったらあかんよと優しく言うてください。そういうマルタだったわけですけども、さてその兄弟がもう非常に大変な状況ですよと、そしてもう彼らはイエス様がもう本当に神のことを知っていたわけですね。ですから何とかしてくださるという、そういう思いもありました。そして個人的にも愛してくれているという、そういう関係ができているということも理解していましたので、もう自分の良き牧者として、イエス様を迎えたいと、もうそれしかなかったと。それを聞いて、イエス様は、この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものですと。で、神の子がそれによって栄光を受けるためですと答えられました。で、このヨハネ11章のちょっと前にですね、その盲人が癒されたという記事があるんですけども、その時もそのようなことを言われたわけですね。盲人がやってきて、その弟子たちがですね、彼が目が見えないのは両親が罪を犯したからですか、また本人が罪を犯したからですかって尋ねたときに、そのどちらでもありませんと、神様の御業がそこに現れるためですと。そして実際に癒されたときに、ここのことで神の栄光を表しなさいというふうに進めたわけですね。ですから今の状況が悪い状況であったとしても、それは将来神様の栄光を見るためのものであると、そのようにここでもイエス様は言われました。そしてもともと一人ずつ一人はその健康であるのが神様の意図したところなんですけども、イエス様はその元の状態に戻すということを、元の状態に回復するというそのことを目的としていました。ですから本当にその誰が罪を犯したからどうなったということではなくて、最初の罪を犯したアダムの罪、その罪が入った時から人は病気になって病になって、で最後は死ぬと、そういうことになってしまったと。死というものが入ってきてしまったわけですね。その死から人々を解放するためにイエス様が来られましたと。いえばこの世を救うため、サタンの支配から私たちを解放するためにイエス様は来られましたと。それがイエス様の来られた理由だって。そして何だかな病の究極の病というのがもう死なわけですね。ですからその死というものを私たちは、まあ、今アダムの罪以来持ってしまっているわけなんですけども、イエス様はそのことを解放するためにやってきましたと。そしてイエス様はマルタ、その姉妹ラザラを愛しておられたと5節にあります。でこの愛しておられたというのは、大変好きですよという愛じゃなくてですね、アガペの愛だったんですね。もう神様の愛、無限の愛、無条件の愛で愛しておられました。6節に、そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。いや、愛しておられたんです。そのようなわけで、だからイエスはラザロを病んでいると聞いて、もう危篤状態なんですね。愛しているから危篤状態やけども2日とどまられたって、あらっていう感じですね。いや、すぐ飛んでいったんちゃうのって思うんですけど、2日とどまられたってあります。それには理由があるんですね。後でそれは分かると思うんですけども、危篤やのに行くの ちょっと延期されたと。イエス様の愛、神様の愛というのは人の愛とは異なっていてですね、その人は永遠に益となるということを見られていらっしゃると考えていらっしゃるんですね。永遠の計画に基づいて神様は物事を進められますと。ですから私たちのこの感情的な、一時的な感情で動かれるばかりではないと。ですから時々こう動きが違うというか理解しにくい場合があるということなんですね。そして7節、その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。8節、弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですかと。イエス様はちょっと前にその盲人を癒しました。でそれは安息日だったので、ユダヤ人たちがもう騒ぎました。そしてもうずっとそういうことが続いていたので、もうイエス様を亡き者にしようと、もう手ぐすね引いてた状態のエルサレムだったんですね。でベタニアはそこからほぼ近く同じ方向だったんですね。イエス様はそこから逃れてきたのに、またそっち行くんですかという弟子たちは心配しました。その時にイエス様はこう答えられたんですね。9節、イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからですと。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。これはイエス様の十字架の音を表しています。イエス様が今この地上にいる間は動くことはできるんですと。でももうすぐ去る時が来ると、その時にはもうみんな動かれないんですよと、動けないんですよと。イエス様がいる昼間のうちに光の技を行いましょうと、そう言われました。そして10節、11節ですね。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私の友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。12節、そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょうと。イエス様はもう実際にはラザロはもう死ぬという、そのことも予感というか知っていらっしゃいましたので、でも眠っています、私の友ラザロは眠っていますというふうに表現されました。で聖書では、死ぬことを眠ると思いね表現しますね。だからパウロも先に眠ったものというふうに言う時があるんですけども、眠るという実際にはイエス様はここで死ぬという意味で言われましたけども、弟子たちはあ、そしたら眠っているんやったら助かるよなぐらいの、まあ、ある意味ほっとしたというか、そういう方に、判断してしまったんですけども、しかし実際はイエス様は13節にあるようにラザの死のことを言われたのであると。で14節、そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのですと言いました。眠っていると思っているけども実際は死んだのですと。で15節、私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょうと。居合わせなかったことを喜んでいると。もし居合わせたら即座に癒しの技を行ったかもしれないけども、そうじゃなかったことを喜んでいると。イエス様は別のことをもう予定してたんですね。で16節、そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないかって、ピンと外れなことを言っています。エルサレム行って石打ち、そういうことがずっと頭にあったかもしれませんけども、イエス様はベタニアに行く、イエス、ね、友のラザのところに行くって言ってるのに、一緒に行って死のうではないかってね、時々そういう人おりますね。いやそっち行けへんしとかで、ね、別に死ねへんしとかね、そのトマスはそういう傾向があってですね、 イエス様復活された時にですね、みんなが復活の主に会いましたときに、自分は釘の穴に手つくものは信じひんでとかね、なんでそんな言わなあかんのかなと思って、会えるものやったらお会いしたいですってなんで言われへんのかなとかね、思ったんですけどね。それ、まあ、そういうトマスもイエス様は愛されたわけなんです。いろんな方がいらっしゃるということで、それをこう見ることができます、ね、だピント外れても受け入れていきましょうと。さあ17節、それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていたと。さあ2日延期した理由がここにあるんですね。4日も経っていたとあるんです。で、人がもし亡くなった場合ですね、すぐに埋葬しないというのは、ひょっとしたら場合によっては蘇生する可能性があるということで、生き引き取りました言うてもすぐには埋葬しないと、そういう習慣というかありましたので、もし、その日とかね、2日目ぐらい、ひょっとしたら蘇生したんちゃうかって、癒したんじゃなくて、そういうこともあり得るとイエス様は見たんで、もうちょっと時間経ってから行こうと、神様の栄光がはっきりと出る、分かるようにということで、4日目でした。そして19節、大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであったと、知り合い親戚の人もいたでしょうし、当時はその習慣として一緒に泣くという仕事の人もいました。嘆きのプロという人がおりましたので、いろんなユダヤ人の人が集まっておったわけなんですけども、20節、マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。相変わらずマリアは家で座っとったんですね。慌てずにいろいろと考えてたかもしれません。人が見ると動きよと、マルタは走り回ってた、マリアは相変わらず座っていた。でも実際にはいろいろと思い巡らしていたんですね。マリアは深く考える人だったんです。で、ある意味敏感で、ですからそういう時々すごいことを、満塁ホームランみたいなことを行うと、ね、イエス様に油を注ぐというすごいことをやってしまうと、周りの人は理解できなかったんですね。でも本人はよく考えていて、それだけイエス様を愛していたということがわかります。ですから私たちも人を見るときにですね、ほんまに動けへん人やなとかね、そういうふうに見るのではなくて、いろいろ考えている人がいてですね、ある種すごいことをやるということも見ることはあります。なので、一見で判断することをしない方がいいなと、こう思うんですね、マリアを見るときに。そして、ニュース説にマルタはイエスに向かって行った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうにと言ってしまいました。本当に、もうそこにはちょっと嘆きというかですね、落胆があったんですね。もうちょっと早く来てくれたらよかったのにという、ね。でもマルタも信仰を持っていましたので、22節、今でも私は知っております、あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになりますと言いました。で、23節にイエスは彼女に言われた、あなたの兄弟はよみがえりますという、そういう宣言しました。周りはもう4日も経っている人ですと。もう無理やると。でもイエス様は、私は諦めませんと。よみがえりますって言いました。で、24節では、マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っておりますと。これは、そのダニエルの書知っていましたので、終わりの日にはみんな復活するんですよねっていうふうに私知ってますよということを言ったと思うんですけども、イエス様はそうじゃなかったんですね。ラザロは今よみがえるという、地上での肉体がよみがえるんですよと。そして25節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。26、また生きて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。ここに2つの 大事なことが書いてあります。最初は私を信じる者は死んでも生きるのですと。信じる者は死んでも生きる。ご肉体の約束、復活の約束ですね、今地上の体というのは、私たちの体は、まあ、仮の入れ物というか、私たちの魂の入れ物なわけなんですけども、この地上ではだんだんと朽ちていくものなんですね。言えばそのちょっと不便な転倒生活みたいな状態で、体はだんだんと使うと疲れるし、こう手入れしないとだんだんと弱っていくという、そういうものなんですね。ちょっとの間こう借りているもの、レンタルしているものなので、できればこう丁寧に使わないといけないと。皆さん、家借りてもですね、車借りても丁寧に使わないと返すときにあげますよね。私たちもこう借りているものなので大事に使う必要があります。ですから暴飲暴食は慎みましょうとかね、体を大事にしてあげましょうと、いたわってあげましょうと、じゃないと倒れますよってね。ですから実際には、まあ、私たちは弱い体を持っているわけなんで、自宅療養しないとダメな時もあれば、今日もお腹ね、調子悪いからってお休みされてる方もいるし、インフルエンザで休んでる方もいる。本当に体は弱いものなんですね、私たち扱っているものは。なので大事にしてあげましょうと。そして信じる者は死んでも生きるんです、将来復活の時に新しい体をいただくことができるんですということですね。それともう一つのことで、26節にあるようにも、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。これは新しく生まれ変わるということですね。こう肉体が生きている時にですね、今現在イエス様を信じるということは、もうそのことによって神様から離れることはありませんと。一瞬も離れることがないんですよと。私たちはイエス様を信じました。ですから私たちの魂、意識はもう神様に完全につながれているわけなんですね。いや、時々神様と離れているような感覚に陥る時があると思うんですけども、それは私たち側の考えであって、イエス様ゆえにもう神様は私たちを離されないんですね。そのことを覚えておきたいと思いますね。だ、信じていない時はどうだったのか、生きていてもですね、生きていても、神様とのつながりがなかった、離れている状態と。なのでそれは霊的には死んでいた状態ですね。イエス様を信じるまでは死んでいたんですね。でも今は霊的にも生かされているという存在、状態なわけですよと言いました。そして27節、マルタはイエス様に言いました。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じていますと。こう言ってから帰っていって、姉妹マリアを呼び、戦士が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言った。29節、マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行った。さすがのマリアもすぐ立ち上がりました。そしてマルタがいるところに行きました。32節、マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと。ここもマリアのこの姿勢というのは見えますね。足元にひれ伏しました。そしてマルタと同じように、もうちょっと早く来てくれたのに、来てくれたらよかったのにという、そういう思いを伝えたわけなんですけども、ここでまたマリアの違いが見えると。どちらかというとマルタはもうちょっと早く来てくれたらっていう、ちょっとこうね、そういう感じ、責めるような、ちょっとこう思わず言ってしまったかもしれない。でもマリアはひれ伏して来てくださったらよかったのにという、そういう思いを伝えた。どちらのタイプもイエス様は愛されていましたけども、マリアの姿勢を見ることができるんじゃないかなと。で、33節、そこでイエスは 彼女は泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じてとあります。ここでイエス様は何に憤りを覚えられたか。それは、人々を悲しみに陥れる、その死に対してですね、憤りを持たれましたと。死に対して憤りを持ちました。で、神様に対してのその最大の敵というのは死ということですね。罪ゆえに入ってきたこの死に対して、この死が敵対しているものなんですと。で、第一コリントではこのキリストは最後の敵である死を滅ぼされるためにやってきましたと書いてあります。そして人はもともと永遠に生きるために作られたものであるのにもかかわらずに、罪ゆえに死ななければならなくなってしまった、この事実で。で、ヘブルには一生涯死の恐怖につながれていって、奴隷となっていた私たちを解放するためにイエス様が来ましたとも書いてあります。で、死というものとイエス様は完全にこう対立していたわけですね。死に対してイエス様は立ち上がりました。34節言われた、彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言って、主を来てご覧くださいと。ラザロを見たときに、35節イエスは涙を流されたとあります。イエス様も人々と同じように感情を持たれて表されるということを見ることができます。イエスは涙を流された、この一節、聖書の中で一番短い節と言われてますけども、英語でも Jesus wept と一言で言ってますけども、感情を出された。ここでイエス様がその涙の理由という、イエス様の涙の理由というのは、人は本当は死んではいけない存在なのに死んでいるということで涙を流されたと。でも36節には、ユダヤ人たちは言った、ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことかという、人間的なそのレベルで考えています。もうどうしようもないやなと、いろんなこと思い出しあったんかなとかですね、どんだけ愛していたか分かるなという諦めの、そういう涙というふうに解釈していましたので。そしてある人は37節に、しかし盲人の実を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかというものもいたと。いろんな癒しの技を行ってきたけども、死だけは無理やったんやなというふうなふうに考える人もいました。今の医学でも目をひょっとしたら治すことができるかも、角膜を移植すれば見えるようになるかもしれないと。けども死というものの解決はもうできないんですね。実際にその当時でも盲人の目は治したけども無理やったよなという人もいた。そして39節イエスは言われた、その石を取り のけなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った、主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますからと。もうはっきりと、もうこのラザロは死んでもう腐りかけていたと、匂い始めていたという、明らかにもう死んだということはこの4日ということでもう証明されていると、みんなももう疑いようがなかったと。で、マルタは思わず言ってしまったんですね、もう臭くなっていますと。人は本当にこう現状を見てですね、これを常識的な判断と思うわけですね。そういうことよくあります。例えばロブが尾道まで歩くのよと、250キロ歩くのよって聞いたときに、それ無理したらあかんよという気持ちが出てくるね。無理したらあかんっていうふうに言ってる自分は常識人という部分があってですね、それはあまり無理したら後に響くよとか、いろんなこうね、思う、言ってるときは否定的、そんな思いじゃなくてですね、本当にあの正しい判断のような思いがあるときがあります。まあ、そんなことがこうあるんじゃないかなと。信仰を持って言ってる人に対して そんな無茶したらあかんとかね、それ無理やとかね、それを言ってる自分は常識のある人というふうな感覚にはまることもあるかもわかりませんけど、同じようにマルタも、これはあの不信仰だ、そういうことじゃなくて、実際も匂ってるんだから、もうちょっとこれは、っていうふうな発言になった、なってしまったかもわかんないです。ですから、神様の働きをこう自分の常識の中に留めておく。それは、神様の働きを妨げることにもなり得るということを見ることができますね。で、40節、イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんかと。マルタもずっと信仰あります。実はあったんですね。で、そういう前向きな信頼していますということを言い続けましたけども、実際にラザの状態を考えたときには、思いがネガティブの方に行ってしまったんだ。イエス様の計画というのは、もう、マルタの考えを超えていました。超越していました。で、41節に、そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。イエス様も天のお父さんに祈りました。イエス様自身も今は死んでいて、もう腐っている状態のラザロ。それを天の神様に復活させてくださいという願いをかけたわけですね。その時に、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたしますと。まだ現実は横たわっているラザロでしたけども、天のお父さんはその願いを聞いてくださった。感謝いたしますと、先にも感謝を捧げました。でさ、祈る時に確信を持って、天のお父さんは聞いてくださるという、そしてもくださったものとして感謝を先に捧げるというのが、一つのポイントと思いますね。祈りますで終わるんじゃなくて、もう聞いてくださったことを感謝しますという、よく学びます。感謝は祝福の鍵ですと。神様の恵みをオープンする大事なキーなんですよと。イエス様はここでも模範を見せてくださいました。そして42節でこう言いました。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのですとあります。最初に言いましたように、ラザルは重い病気ですって言ったらすぐに行った、癒されましたであれば、多分マルタ、マリアは喜んだと思います。周りの人はあまり影響なかったかもわかんない。でも本当にどことんまで行った時に、もう神の力以外何もないという、それを認めるざるを得ない状況までに、イエス様はもうここで計画していました。そして周りの人たちもそのことを見ることができるために、大きな声で神様に、天のお父さんに求めました。そして43節でも、そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさいと。おいでって言うただけじゃなくて、大声で出てきなさいって叫んだわけですね。むくっと起き上がってですね。44節。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさいと。結構すごい状態だったんですね。このまま歩いてきたらどうするという感じだね。ラザラもどない言うていいか分からへんですね。はいとか言ったかなと。こんにちはとか言ったかなとかね、そんなことも気になるんですけども、イエス様が与えた約束というのは、こう単にこの希望的な望みをこうね、与えるだけのものじゃなくてですね、それだけだったら虚しいものなんですけども、本当に願ったことが起こるということを人々は見ました。そのままの状態で、先まで腐っていた状態で立ち上がって起きてきたという。そしてそれを見た人々、45節、 そこでマリアのところに来て行って、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じたと。イエス様はここまで考えていた行動というかですね。イエス様を信じました。この光景を見て信じた。で、まあ、多くのユダヤ人がってありますけども、だ信じなかった人もやっぱりいたですね、見てもね。で、信じるというのはどういうことなんだろうかと考えたときに、その本人の状態というかですね、奇跡を見たから信じましたではちょっと弱いというかですね、こう一時的に物事がこう良い方向になりましたので、信じましたっていうのは弱いんですね。でも、こう理解できないことが起こったと。それでも私は神様を信頼しますという、ね、忍耐して信じます、神様に望みを持ちますという、その信じることが大事だと。そして一時こうめっちゃハッピーになったという、それはもう安物というか偽物のなので、日本人どちらかというと、その、ま、とりあえず心に安らぎが与えられたらいいんじゃないですか的なものなんですけども、こう安らぎだけでは魂の問題までは解決できないと。ですから信じている対象というものが真実でなくて、言えば作り話的なものであったら、その希望は虚しいんですね。そこに陥りやすいと思います。ですから本当に信頼を置くべきものは本当真実なものである必要があると思います。で、今日のまとめに移りたいと思いますけども、1番ですね、困難は神様の栄光が表されるための過程ですと。今困難状況ですとかね、非常に病が苦しいですって、そこが最終地点じゃないんですよと。で、そこでもう失望してしまうんじゃなくて、イエス様の栄光、神様の栄光がその先にあるということを信じてですね、その希望も持つことが大事ですと。そしてこの困難な状況が解決されたときですね、解決されたときに、ああよかったで終わるんじゃなくて、神様がこんなことをしてくださったということを感謝を捧げて、神様に栄光を期すということは大事だと思いますね。そうすることによって神様は もっと祝福を与えてくださると。祈って答えられました、で、喉元を過ぎればという言葉ありますけども、その時は大変、神様よろしくお願いしますって、ね、物事が良くなった時には、ああよかった、で終わってしまうことはないように、祈った後の感謝というもの、栄光を期すということが大事だと思います。で、2番目、自分の願った形でなくても神様がベストにしてくださることを期待しようと。時々神様の思いと私たちの思いは異なりますと。私たちは今の現在のことを考えてしまいますけども、神様は永遠の計画に基づいていますと。ですので神様は私たちのベストをしてくださることを確信して、今は困難やけども、これはずっと先見た時にはいいことなんですよと。今悪いことが起こりました、もう一つ悪いことが起こりました、でもそのもう一つ悪いことによって全てが良いことになるね、というね、神様の計画がありますと。さあ、3番目、神様は諦めません。諦めるのは人なんですね。そしてその失望してしまった、落胆してしまいましたと、もう無理というふうに諦めてしまうのではなくて、そこから回復させてくださるイエス様がいるという、弱い時に神様の力が働かれるということを信じましょうと。そしていつも人間的な常識で判断するのではなくて、どんなしんどい時にも神様を見上げて前向きになっていきましょうと。そのことが必要と思います。そして4番目に、神様は私たちの弱さを責めず寄り添ってくださいますと。僕は友ラザロと言いましたが、友というのは、その時に一緒にいてくれる人ですね。 で、何をするでもなくて、本当に苦しい時に寄り添うというのは友と。神様もそういう時に寄り添ってくれると。存在が大事な時にいてくださるという、それが神様であって、そして、この弱さを責めませんと。人間弱いのを知っていらっしゃいますので、その弱さ、認めてくれてですね、分かってますと。ですから、私たちもその弱さを告白するということ、認めて告白するということは大事だと思います。特に男性は大丈夫ですと言いたがるところがありますけども、神様の前には、もう飽きませんと、もうギブアップっていうことが大事じゃないかなと、その時に働いてくださると。ですから私たちの感情というものを神様は軽んじられませんよと。いうことですね。そして私たちが離れないといてくださる友ですと。もう 私はあなたを、しもべとは呼びませんと。友と呼びますって言ってくれました。そういう神様なんですと、はい。それでは祈りたいと思います。天皇お父さん、あなたが私たちに永遠の計画を持っていらっしゃっていることを感謝します。そしてその中を私たちが歩ましてくださっていることを、理解して信じていくことができますように。で、一時この今の時を感謝して、で、今日するべきこと、自分の務めに集中することができますように。そしてまた楽しむことができますように。そして神様のその恵みによってまたあなたの栄光を表していくことができますように。私たちの人生を祝福してくださいますようにお願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。